銃なんか捨ててかかってこいよベレット。
バブルビー
ミミの
これ
食えますか。
はい、はい、
コマンドの名台詞で始まりました、うん、はい、コマンド見たことある？
あるよ。
あれ面白いよね、
うんうん、でもだいぶ前だね。
だいぶ前だ ね。でもしおちゃんまた復活しましたからね。
うん、うん、
この間ラストスタンドという復活第一発目の映画見てきましたけど、う
ん、あ見て行ったんだ。
相変わらず暴れん坊ぶりでした。
暴れん坊ぶりでしたか。、うん、
結構ね俺世代まで、うん、ワクワクして見れる映画でした。
俺映画といえばねゼログラビティ
だった。あ今はすごいですね、
うんうん、もうこの時
間はもう終わってると思うんですけど、
IMAX3D で見るあの宇宙のね、うん、あの宇宙空間に、
あ 3D なんだなそれ、
うん、宇宙空間に何だろう、あの放出された人の地球生還までの一部始終ドラマみたいな感じなんですけど、
う
ん
う
ん、
これは何ですか。いわゆる SF は SF なんですけども、SF? かなりその、うん、なんですか、科学実証に基づいて、うん、リアルにかなりやられてるみたいですね。
そうですね、実際出てくるものが実際の形そのままで、うん、現物とそっくりなので、うん、SF ではないんですよ。あれサスペンスなんだ。
サスペンスになるのか、
うん、なるんだって、
う
ん、
であそうかそうか、 SF ってサイエンスフィクションだから、ね、
フィクションじゃない
から、ね、サイエンスノンフィクションです
よね。そうそうそう、一応まあストーリーは、まあ、フィクションなんだけど、うん、ものは実物だっていうね、うん、でもそれは全部 CG で書いてるんですけど、
うん、
でそれがね、3回見たんですよ。
3回、うん、ハマったね。
あまりにもハマって、
エヴァじゃないんだから。
エヴァみたいに
考察中
でハマったね、うん、1回目はあの川崎の109東急シネマズの IMAX で見て、うん、2回目が南町田のグランビーモールの IMAX シネマズで見て、
うん、
これもう1回見たぞこれって思って、
何でそんなハマったの。
いやもう音と映像との引き込まれ方が今までで俺の映画の中で一番ぐらい引き込まれたんですよ。あれその映像の作り込み方とか無重力の表現とか空気があるないの表現とかね、そういうものをこう、音って宇宙空間では無音なんで、それを音楽のような音楽でないような音で代理的に表してるんですよ。
BGM なのか効果音なのか
曖昧な、そう曖昧なところで、それがすごく良くて、で日本最大 あのスクリーンを持ってるっていう劇場が成田にあるんですよ、うん、成田空港の近くの、イオンモールに併設されているヒューマックス成田シネマ。
初めて聞いたのそんな、
うん、成田にあるんですよ。でそこまで、まあ、それ見たい人だと4人で車で行って、うんうんうん、でもう1日1回しか放映してない。そこはなんか16時半の回しかなくて、うんうんうん、であのそこのもうなんだろうね、シートがね IMAX シアターなんだけど、うん、真ん中の列だけちょっと VIP シートみたいになってるんですよ。ちょっと高いシートになってて、うん、そこがもうそこそこ2500円かかるんですけど、
うん、
そのシートを取って
高い、
うんうん、ど真ん中の一番いいとこで、うん、でこのスクリーンの高さがね、高さが25メートル、
高いね、
めちゃくちゃ高い。ビル4階
は映画館でだって10メートルぐらいとかだよね、
うん、で川崎の IMAX で15メートルぐらいなんですよ。
あの昔のドライブインシアターみたいな、
うん、
巨大な、
そうそうそう、うん、それめちゃくちゃ高いスクリーンで、うん、でそのスクリーンがちょうど視界のギリギリに収まる席がその真ん中のビップの席で、
そうか、でかすぎて収まんないとこも
あるな
席によっては、
うん、でもう目の前に全部それが視界広がって、うん、もうすごかったですねあそこは。ちょっとだからそういうあのパニック映画で、
うん、
あの映像のすごいやつは、うん、ぜひね、その成田まで行くの遠いんで、
うん、
あのね、都内でもね、都内じゃないか、成田の次にでかいのが湘南の、
うん、なんか微妙にみんな遠いな、
微妙なんですよ、
うん、
湘南の
新宿ならいいのに、
ね、うん、あユナイテッドシネマズだったっけな、うん、逗子じゃねえわ、湘南の、何海岸ありますよね、
いろんな海岸あるよ、
湘南って。いっぱい海岸あるけど、
うん、
分かりました、なんちゃら海岸にある、
なんちゃら海岸にある、
イオンモールの中にある、うん、そういうシネマが、
うん、
まあ、日本で2番目にでかいスクリーンと言われてるんで、うん、そこの方まで行きやすいかな、
うん、
東京の人は。
うん、
で、まあ、千葉とか あっちの方の人はぜひちょっと慣れたヒューマックスの IMAX に見に行ってほしいなと。
行かねえと思うけどな、
行かねえと思うけどね、
普通のスクリーンでいいや。
いやー、ビビるよ。
それでピラニア 3D みたいね、おっぱいとかでかい画面みたいね、
ドカーンとくるからね、あれは良かったですね。
さあそんなわけで、ゼログラビティの話始まりましたけども、
うん、
先週に引き続き、
はい、
はい、DJ シードさんをお招きしております。
シードさん、
はい、
シードさん映画見ます？
映画見ますよ。
最近何見ました？
最近はあのマドカマギカですね。
あーやっぱり、うん、何回も見た。
マドカマギカ3回見ました。
3回見た。あれは3回見る価値ある。
3回見ましたね。
あれね、
あれ相当決まってますよ、あの映画。
決まってる。
見ました。
いやまだ見れてないのよ。
映画見た方がいいっすよ
本当。あれね、マドカマギカのアニメ見てない友達が映画見に行って、うん、すげえ面白かったって言ってて、うん、あ
本編見てほしいね、ぜひ、
うん、これ見た方がいいんだ、
ね、本編見てからの方がやっぱ楽しめますけどね、うんうん、見なくても楽しめます、
うん、見なくてそんなに楽しかった
なかなかね、タイミング使えなくて、いまだにバルト9の夜中やってるからね、
あまだやって
る、見に行こうと思えば見に行けるんだけど、
本当あれ決まってますよ
本当に
内容ぶっ飛んでますよ、
う
ん、頭おかしい、やっぱりね、犬カレーワールドがね
すごいですね、
やっぱり劇場で犬カレーって言っても分かんないと思うけど、
ね、
ね、マドカマギカを見てない人に説明すると
すごく難しいっすね、
まあ、魔女が出てくると、うん、シャイダーでいう幕空間みたいなことになるんですよ。あなんか不思議な世界に行くんだけど、それが犬カレーっていう方がデザインとか全部やってて、それがね、なんて言ったらいいのかな、モンティパイソン の、 クレアニメじゃねえ、いろんなアニメ、
近いですね、
あの感じに近い、なんか奇妙な世界を、まあ、日本的な感覚でやられてる方なんですよ。それがね、素晴らしい、もちろんマドカマギカ自体も素晴らしいんだけど、そのね、犬カレーワールドがね、とにかくすごい、
ぶっ飛んでます、
ぶっ飛んでる、
あれは劇場で見たいね、
アニメなのに、この敵キャラだけが切り絵なんですよ。ヒゲとかもうそれだけでもものすごいアニメのキャラとそいつが戦うって言ったけどすごい違和感なんですよ、すごいぶっ飛んでますよ。
アニメはアニメは もちろん縦横無尽に動くじゃん、で切り絵って言ってもほらあのなんつうの、切り抜いて紙をこう動かすアニメーションの方だからすんごいんだよ、なんか違和感が、
あえてカクカクなんですよ、敵キャラだけがカクカクしてて、
でそれで魔女っぽいんだよね、
そうすごい気持ち悪いです、
異物感を表すためにそういう表現してる、
もうそれ見るだけでも本当価値ありますよ、大画面で、
映像
すごいす、
映像として面白い、
すごいす、ぶっ飛んでる、
それはあのマドカマギカ本編で見れます、
頭おかしい、
ぜひテレビバージョンも見ていただく、
これは勝てねえなって思います
よ、ね、勝てねえな、
これは勝てねえなって、まあ、実際食われますけどね、マミさんが、
か
ぶって、
面白いですよ、見てマドカマギカがヒットしたっていうのはちゃんとそういうね、要因があるんですよ、
なるほど、だってマドカマギカグッズとか DVD 売り上げ400億円らしいですよ、
すごい経済効果だよ、
400億円
すごいっすね、
すごいっすよ、
そんなに
検温が380億と超えたって言われて
ます、400億
すごいですよ、
すごい
です
ね、
見ないですか、窓紙見てないんですか、
見てない、見てない、
見た方がいい、
見た方がいい、
漫画見た方がいいですね、
見た方がいい、
だからエヴァに次ぐなんかこう、はい、
ありますあります、
国民的な、
そこまで言ってる、
言ってると思う、
へ、
まあいやね、400億だぜ、
まあね、
まあ慶応もいいんだけど、みんな可愛いし、ただそのママはマドカマギカは映像がとにかくやばいんで、
危ない、
文化的な価値がかなり高いと思います。
じゃあ機会があったら、
で心配になったのが僕のですね近くのですね、親子連れがですね、唖然として見てたんですね、
あれは子供見せちゃいけない
んで、子供見せちゃダメだろこれ、お母さんちゃんと下調べしてこいやと思ったんですよ、
子供に見せちゃダメっていうのは どの辺が、
あそう、本編見たらと分かんないもんな、
プラスもうすごい中二な設定で、
そう、魔法少女もんなんだけど、基本的に魔女に負けたら魔法少女は殺されるんですよ、子供がショックを受ける内容ばっかりなんですよ、首ちょんぱされたりとか、
夢も希望もないっすよ、
何それ、子供向けじゃなく大人向けと、
大人向けです、完全に大人向けです、
もう日本全国民が、あのテレビアニメバージョン1話目2話目騙されましたからね、
最初はね可愛らしい、
可愛らしい
1話2話で
かなと思って、
なんか新しい魔法少女のアニメが始まったんだなぐらいで見たら3話目でぶっ殺されてるから
3話目ガブ
ッていう、そういう話なんだ、
すごい凄惨な殺され方をするっていう、
そう、
死んだとか見せかけたとかじゃなくて本当に首を食いちぎられて死にますからね、目の前で、主人公の目の前で先輩
ちゃん、そういう表現ってさ、なんかその、PTA 的なところから抗議、
まあ、新アニメだからいいんじゃないですか、
アニメは大丈夫、
そんなところにね抗議するようなね PTA がもういりませんよ、
なんかね、
僕は殺すんじゃないって
今の時代だったらそういうなんて殺到しそうな、
ただ深夜アニメは緩いですね、
あ緩い
です、深夜アニメは来ないんだ、
PTA の人たち見ないから夜中だから、こんだけもうでかく社会現象になってるから、もう言い出せない、
言い出せない、
なんか言ってきても金つ
く、だってエヴァだって相当不謹慎な内容多いです
よ、まあ、そうだ、
めっちゃ多いです、
禁止相関っぽいなんかものもあるし、
大人の世界だっていうことで、
あくまで大人の世界であるという、ただマドカマギカが怖いのは大人の世界だって最初に言わなかったのが怖いよ、
誰しもが普通の萌え系魔法少女もアニメだと思って
た、可愛らしいのが始まって、原作とかないんですよ、
あそうなの、
だ最初にもいきなりアニメが始まったから、うんうんうん、なんか可愛らしいのが始まったなっていうぐらいでみんな思ってて、うん、3話目でみんな偉くなるっていうなんだこれはって
見た方がいいですよ。マノガミが見た方がいいです、うん、
あれはね、うん、見てた
よ、うん、あれは歴史に残るアニメ、
あれ2010年代あれ、うん、あれですね、代表するアニメになりますね、確実に、うん、
どこで見れる、
DVD レンタル全部あります、
スタイアでありますよ、
全部ある、
全然あります、一気に見れますよ、
一気に見れる、
一気に見れる、
一気に、
たった13話、
たった13話、
ネットでタダで見れたりとかできないの、
それは別にやってもいいですけど言わない方がいいんじゃないですか、
僕らが立場では要望しないですけど、
別に止めはしませんけど
違法視聴はね、
あそう、うん、
違法視聴は良くないですよ、
言わない方がいいん
です
ね、うんうん、
だからここでは DVD を借りますって言って、
あ DVD を借ります、
家で FC2 を 見たらいいんじゃないですか、
言ってんじゃないですか、
ダメだよ
FC2
ダメだよそんな、俺ら CD 売ってる側だぞ、
今に動画とか言っちゃダメですよ、
ダメだね、
ダメだよ、
ダメですよ、
YouTube で全部聞けんじゃんとかダメだよ、
ダメだよ、そんなこと言っちゃダメですよ、
いけないいけないいけないいけない、
ダメだよ、俺の CD の音源がアップされたら全部消してるぞ俺は勝手なことしやがって
ダメですよ、
ね、下がりますよね、うん、ジェイコはすごい上がってますよね、
すごい上がってる、アルバあのさ1曲2曲ならいいんだよ、アルバム全部上げるバカがいいんだよ何してくれてんだよ、
見てる
これで飯食ってんだから勘弁してくれよっつって、
いますいます、
いや本当ね、 YouTube はほどほどに、
ほどほどに、
まあ、ちょっと残してるんでね、
マドカマギ見てください、
マドカマギ見てください、
あでもこの前あれですよ、ルパン対コナン見てきました、
ルパン対コナンはね最初のやつ見た、うん、面白かった
ね、面白かった、
意外と面白かった、
映画面白いです、
何映画の映画を見たってこと、
映画バージョンの最初のやつは見た、
うん、あのテレビ映画の方ですよね、
テレビ映画か、
テレビ映画の方ですね、日テレの企画のやつ、
あれ面白い、劇場じゃなくて、
そうあのちゃんと繋がってるんですよ、テレビ、
繋が
テレビの方と一緒なんです、ストーリーで、テレビの方だとちょっとルパンちょっとだらしない役じゃないですか、うん、映画の方だとルパンに花があるんですよ、
そうなんだ、
テレビの一作目の方は、
うん、結構コナンに食われてる感じだった
ね、コナンに食われてる感じなんです、うん、で映画は思いっきりルパンがかっこいいんですよ、うん、絶対面白いで見てください、
まるで絵柄が違うものを一緒にしてるから、うん、ちょっと違和感があるかなと思ったんだけど見てるとそうでもなかったよ、ね、
で僕の近くのですね、婦女子たちがですね、うん、あのコナンが次元の息子役で潜入捜査をするシーンがあるんですよ、うんうん、でコナンがあの次元のことをパパって呼ぶんですよ、
パパす
そこのところで俺の後ろの女子たちが、うん、パパって言った、パパって言ったって、うるせえよお前と思って、
あのね次元萌えの人がすごい多すぎるんですよ世の中には、
すんごいよ、
僕の知り合いの人いますけど、
パパって言ったって、そういうシーンが何回もあるから、もういちいち騒ぐからうるせえな、
う
ん、お前、
ああいうねハードボイルドなおじさまキャラっていうのがね、
そう
一部の不動産の方にはねものすごいツボらしいんですよ、
なんだろうね、わからないツボなんだよ男には、
まあ、男も当然ハードボイルなの男ってかっこいいなと思いますけど、ちょっと多分違うんでしょうね、目線が、
目線が違うだろうね、あそうなんだ、
うん、タイガー&バニーのね、
タイガー&バニーじゃないですよ、
あれもやっぱおっさんの方が人気ありますからね、
人気ありません、人気ありません、もうタイガーやってるな、みたいな、
タイガーも人気ありますよね、
めっちゃ人気あります、曲がねかっこいいですよ、あんまタイム見ないですか、バルピーさん。
見てないですね。
アニメ見ましょうよっていうか。
アニメほとんど見てない。
まあ全部見ようと思ったらキリがないから。話題になってるやつ。
タイバニは見た方がいいですね。
見た方がいい。
うん、タイバニ見た方がいいですね。
うん、タイバニマドマギ。
マドマギは。
あの今言ってるのは、うん、全部その DVD が。
あります
ありますあります。
レンタル
もある。それはまだ人気あんだから。
全部あります。
DVD で見てる、みんな DVD で見てる。
いやテレビニコ動とかで
も
見て
る。ニコ動も普通に。
最近はもう
ニコ動
オフィシャルチャンネルやってます。
オフィシャルチャンネルやってます。
プレミアムだと
結構ありがたいんですよね、はい、テレビだとやっぱ毎週見なくちゃいけないんで、はい、このだと一挙放送って
や
って
るんですよ、
一挙放送って過去のやつもバーって
こう、そうそうそう、例えば13話だったら13話連続でガーってやってくれたりとか、
そうそうそう、
うん、それ有料みたいな感じの
プレミアム、
プレミアム会員
だけが見れるみたいな、
なるほど、ね、月500円ぐらいです、うん、動画アップしてるからプレアカー持ってるでしょ、
持ってないよ俺、
持ってないの、あれあれ何、うん、レギュラー会員で上げてんの、
そうそうそう、
すげえ大変じゃん
そうなの、
いや回線が細いから動画アップするのすげえ大変、
めちゃくちゃ面白いですよバブルビーさん
そんな見ないからねニコ動ってほとんど、
いやだからあれはアップするのが楽だからプレイヤーが払ってんだよ俺
そうそう、俺その見てないし、いやアップ自体ほとんどしないもん、
あさあ自分で
してねえか、誰かが勝手にやってるだけだから、
あそうですよね、うん、そうですよね、
うん、しないからね、
ただね今ね、うん、音楽の話に戻りますけど、音楽やってる人間はニコ動を避けて通れないんですよ、
うんうん、
なぜかって言ったらほとんどの若い子はみんなニコ動で音楽をしてるんで、他のところでアピールしても見やしねえんだ、
ね、
本当に、
うんうん、そうだね、
だからニコ動にまずその音楽を上げるっていうのは必要だと思いますよ。
そうですか。
まあでも炎上おじさんの曲上げられるかって言ったら分かんないですけどね。
全然反応ないんだよ。あのいやうちらの曲ってニコ動あるけど、うん、なんか薄いよ反応。
そう、
うん
あんまり若い子向けじゃない
でも上げた方がいいですよ。手を上げた方がいいですよ。絶対面白いですよ。
全然ピンとこないんだよみんな。
ただやっぱやるだけやった方がいい。 PV 作ったら
一応あるやつ、うん、俺も何個か上げたよ、うん、普通 の, 会, あのあれ会員のやつで、
うん、普通の会員のやつ
だから何だっけ、なんビットレートに制限あるんだよ。600キロバイトすんげえギリギリのとこ攻めてさ
ガス悪いからじゃない
ガス悪いからそれだよ。
だやってるとやらないだったら全然違う、ね、
絶対やったほうがいいです。絶対やったほうがいいです
。やって、うん、あるんだよ。でも、うん、一応全部の YouTube に上がってたらニコードにも上がってると思うんだけど、
うん、
なそれ人気になってるのって1、2個しかないね、
うんうん、まあ俺も人にやったほうがいいと言いながら、うん、あんまり先上げてないんじゃない
なんだよ
それPV がそもそもないじゃん。視聴動画ぐらいしか上げるもんないんだよね、
う
ん、
俺、うん、俺 PV ってもう最近あんま作ってないからな、
うん、
作りましょうよ。めっちゃ面白いじゃないですか。
もうね
あれ以来
ないか。佐伯さんと撮ってくださいよ、また。
あれか、セクシーガール以降ないか。
セクシーガールが最新作で、うん、作ってない、ね、
あれでも去年だっけ。
あれ去年。
あ去年か、うん、じゃあまだそんな長い頃撮ってないって感じでもない
よ。少ないかもしれないよ、もう PV とか。
やってくださいよ。なんでですか。
なんで炎上氏がつき上がってる
もう一回10年ぐらい何もしないでおこうかな。
なんでそのなんか炎上氏さんあれらしいですね、なんかあのあれだけのことをあの、うんティンコだマンコだ、うん、あのリアニで、うん、ジョイプロスで行った割にで出番前に何か問題起きたら俺のせいになるのかなってちょっとひよったらしいですね。
あの人そうですよ。
あの人さ、でもこの前リアニでこれあれあの曲ってどうなんすかねって言ってきた。
たくさん人がいるとビビるんですね。
ビビる。えどうなんすかねってどういう意味それ。やるなっていうこと言ってんのって聞いたら、うん、いやそうじゃないんですよ、うん、あれどうなんすかねって
そのどうなんですか何なのだって聞いてんだよこっちやって
聞いてんだよ。
あれだけのことやっといてひよるって
聞いてんだよっていう。
そこまで含めて面白いよな。い
や、それやめろって言うんだったら、うん、もっとその事前に言ってもらわないと俺セット変えられないんだ知ってるよね、うん、これ一本 の,、うん、あの長いファイルになってるから
詰め寄ってんだ。
当日セット変えるってことできないし
詰め寄ってん
ね。昨日までにあの曲はやっちゃダメだって俺一言も聞いてないんだけどそれどういうつもりで言ってんの。
モイス
って言ったらなんか怒られた。じゃあバブルさんのせいで
俺は責任取らない、
うん、って言われ
寄ってんな。
その割にあのポポポポの時もそうだったけど、うん、まあ、300万再生とかすごい回数いったじゃない、うん、でも始まる当初はやっぱまあちょっと不謹慎だって意見もあったから、うん、いやあれは僕は勝手にやらされてるだけだって言ってて
言って
て、うん、でまあ300万再生とかあっていろいろ救われましたとかいろんないいコメントもらって、うん、ちょっとこう評価が上がるといや300万再生でおなじみの炎上寺ですみたいなことになるわけですよ。ある人
だせえだせえ
そこを含めて炎上寺さん
の、それも含めて炎上寺
やん。面白いな。
それも含めてエンターテインメントだからね。
日和のもエンターテインメント。
そうそうそう、
分かりやすい日和かどうか。
お家芸なんですね。
そういうお家芸なんですそういう人だって思ってこう
面白いな。
うん。でなんか終わってからやっぱり主催者の人怒られたらしいですよ、うん、知らんがなそんなこと
それは知らないよって
あれ怒りますよ。
怒られることを覚悟で呼んでくれた器があるから偉いねって僕は、うん、あのまあ思った、うん、でしなだってそんな事前に言わんかったら僕は普段のことやるだけだから。
そうですね、う
ん、そこで、うん、あ明日はリアニでいろんな人来るからあのチンポはやらないと俺判断絶対しないんでそういう判断は、
うんうん、でやった方がいいですよ絶対
やるよね、
うん、あれは伝説
で一番盛り上がったじゃないですか。
めちゃめちゃ盛り上がった、
うん、
めちゃめちゃ盛り上がった
一番反応あったし、
めちゃめちゃ反応あった
あの曲をやった時のツイートが一番多かったです、うん、リアニの、うん、ハッシュタグ見ると、うん、これやっていいのかよとか言いながら、うん、なんか盛り上がってる。
でもたかがチンポって言ってるだけじゃん。
言ってるだけだ
そんな大したことじゃない
って大したことないんだよそうなんだよ。だから俺は逆説的に、うん、で別に卑猥なものを映ったらそれはダメだかもしれないけど、うん、チンポって言ってるだけなの、
う
ん、
別にテレビでもチンコは言ってるだろうって、う
ん、NHK でチンポって言ったらダメかもしれないけど、まあ、 ね、うん、そういうわけじゃないでしょ、うん、ライブでやってるだけなんだから別にダメっていう筋合いもない、う
ん、特に不謹慎なことでもないから
何にもない
何でもないです、
うん、
だからエンデルさんが多分その終わった後に、いや主催者の人が怒られたみたいですよっていうのは、うん、僕たちは責任を取らなくていいみたいですよっていうことなんだよ。
そういうことだ。
でも盛り上がりましたね、よかったですねっていうのを一言にまとめて、主催者の人が怒られたみたいですよってい
う。僕たちは悪くない、
悪くない、悪いのはバブルさんっていう。
僕は悪くない、
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 バブルさんが
説得した。そうそうそうそう。いいですね、分かりやすいです。触れませんね彼は。
すごいでしょ、うん、そういうデ
ータが分かった、
うん、もうだって事前になんかすんげえビビってたもん。
まあ、意外と緊張しいなんだよな、あの人、ね、
緊張しいだ
よ、うん、面白いな。
だからね、なんかあおしゃれイベントとかね、うん、ほらアイデップの中村さんのイベントとか出た時に、うん、おしゃれな感じの人が多かったんですよ、うん、ハウス DJ が鳴ってて、うん、今日アウェイでやべえんじゃないですかね、うん、マジ今日やばいっすよ。
もうはっきり言っちゃえばエンジョルさんどこ行ってもアウェイだよ。
ホームなんてない、
あ
ん
たのハマるところがないだろ。
近頃の娘さんが生まれたそうで、
ええ、ねえ生まれたそうで、
息子、
娘さん、
あれ息子って言ってなかったっけ。
ああ、
君に娘って聞いて、でエンジョル氏に娘生まれたんだって聞いて、聞いたら息子ですって言われた
ん
だ、う
ん、あ息子さん、うん、息子だ。なんか子供に俺が昔こんなことやってたって知られたくないんだって言ってたっていうのも聞きました。
誰から、
エンジョルさんが、
そどこ言ってんだ、
何人から
人づてに、誰に聞いたんだっけな、
うん、でも言いそうだな。
それでもいろんなところで言ってると思うけど、
俺のパフォーマンスがこんなだったって、子供に知られたくない、
YouTube にチンポンザビーチ上がってるのが子供に見られたくないっていうのを言ってた。
あと5年ぐらいしたら炎上寺が作詞申請してるかもしれない
。自身で、あれ自分自身で
子供に見られたらどうするんですか、
分かる世代になったらね、子供が、
そうそう、
覚悟はない。
面白いな、面白いな。
炎上さんはね、あのキャラである限りずっと真にいるよ、多分
ずっとそういうタイプだよ、ずっとそういう感じだよ、
最高、面白いな、ツッコミどころ満載ですね。あー、もうそういう風になりたかった
もん。秋葉系方面にも呼んでもらえないですかね、炎上さん単体で。
なんとかします、
いろいろいじれますよ、多分
なんとかします、うん、あれはでもね、やっぱ思春期のね、うん、あの若いやつに見せたいですね。
見せたい。
むしろ、うん、一つのこうなんか成人の証というか、
なんて言うんだろうな。
こういう大人もいる。
まあ炎上さん最近年齢非公表にしたら、非公開にしたらしいんですけど。
なんでだよ。
40過ぎたんで。
面白いな、非公開する意味あるんですか。
40過ぎたら急に非公開になったらしいですけど、
ね、40以上 NG なんですか。
40になった瞬間に非公開に、
うん、めちゃくちゃ面白いな、うん、
ぶっちゃ今年41なんですけどね。
今更非公開なんですね。
今更非公開です。
40以上は NG なんです、うんうん、
その年齢非公開の41歳の男が秋葉界隈 の若い子たちの前でライブやってくれたら、まあ、おじさんになってもこんなことやってていいんだなっていう、うん、感銘を与えられると思う。
そうそうそう、うん、日本まだまだ生きていけるんだなって、うん、こんな人でも生きていけるんだから。
うん、そうそうそう、で炎上さん知れば知るほど、あこの人は操り人形なんだなって41歳だけど操り人形なんだなって本来はこんな人じゃないんだなっていうのをだんだん分かってくるわけです。
分かってるわけ
です
ね。
俺は悪いとか言ってるけど全然実は悪くないって言わされてるだけだっていう。
リアルの後もあの派手な格好して、うん、あのトイレで会いましたけど、うん、すごいいい人でした、うん、お疲れ様ですお疲れ様ですとか、
ね、ああいいさ、
普通の人なんです。
普通に手洗ってました。
普通の
人です、うん、あお疲れ様です、あお疲れ様です、お久しぶりです、ね、
普通の目立ちたがり屋のおじさんなんです。
そう、ね、目立ちたがり屋なんですよ。目指したくて嫌だけど、なんか怖がり。
そうね、あの緊張しいではあるっていう。
緊張しいかね、うん、
マイナス思考ですよね。
マイナス思考、
マイナス思考、
マイナス思考かな、どうなるか。
ちょっと、面白いな。
そうだ、エンジュさんの話でこう盛り上がるために、
盛り上が
るですね、あのなんて得な人なんだろうと思うんだよね。
得だよね。
普通だと現場にさ、人が、うん、本人がいないところでさ、うん、話こんな盛り上がれないじゃん普通。
語り尽くせない
です、うん、だからあれ筋取ってるんですよ。
筋は取ってるんだよな、
うんうん、そういうね、どうすんすかっていうキャラで筋取ってるんだ、うん、
キャラがちゃんと確立してるっていう。
大変ですよ、なかなか、
うん、素だからね、しかもね、
素だからね、うん、
それと柔軟でやってんだから大したもんだよ。
大したもんです、
う
ん、
最高や。そういえば佐伯清之助さんどうしてんですか。
清之助さんは大阪、
大阪で、
うん、関西の
方で、まあ宝塚だから、
宝塚、
あそこ宝塚だ、
うん、元気ですよ。
元気ですよ佐伯清之助さん。なんか一緒になったことあるんですか佐伯清之助さん。
モグラとかエイジャーで一緒になりました。あれです、秋葉原三丁目。
ああ、うん、出てる。
あの横さんに言われて僕も出させたい時に。 大鳥が佐伯さんで、うん、変な空気で終わりっていうのが2回見ました。僕らとエイジャーで
一番最後は
一番最後であ あの変な空気で、うん、終わる。佐伯さん誰も佐伯さんの最後は分かんないから、うん、佐伯さん自身が後ろ見て、うん、あ終わりですっていう言って終わるっていうすごい空気で、エイジャーの
エイジャーで
ちゃんと600人入ってるのに、うん、あの終わりですっていうので終わるっていう、
ライブ中はキャラできてるのに終わりの時は普通椅子に戻るよ、ね、そんなことあ終わりですって言って今日はどうもありがとうサンキューとかでキャラ通りで終わればいいのに、うん、あ終わりですって言って事務連絡だって
事務連絡まあそれも含めての佐伯さんのスケーション、う
ん、あの人もキャラができ
る
なって
ますね、
そういうね、スーと混じり合うところとかさ、う
ん、でも佐伯さんの曲をうん、島村さんがリミックスしたのびっくりしました、あのチンポチンパってやつ
なんだっけそれ
あれかな、
チンパ
チンポの
チンポのあれか
みんなリミックスするっていう曲あったじゃん、
あそれかもしれないですね、すげえかっけえトラックにチンパチンパって、
うん、俺もやったよそれ、
あそうそうね、
ボルフォーレコード
あそれだそれだ、
フラメンコギターとか混ぜてやった
あすげえかっこいい、ね、あれよかったびっくりした、うんこんなんあんだと思
って100曲ぐらいなかったっけあれ
なんかすごい増えてたね最終的に
めちゃめちゃあったよね
みんなしてトラック、う
ん、あれ全部タダでみんなやってるから
みんな全員タダでやらせて今サーバーから全部サクッと消えたから、ね、全部
ひどい話だよ、
ひどい話だよ
せめて CD にして売るとかしろよって
何消してんだ
よ、え消えたんすか、
何もない今、うん、
え
ボルフォーレコードっていうの自体がもう終わやんなくなった、うん、終わってんの、う
ん、でですの
分かんないけど
気まぐれ、最初からそういうつもりだったかもしれないけど、最初からそういう期間限定かもしれないけど、なんかねバーって一時期リミックスめちゃめちゃ知り上がって、チンポンザビーズはそのうちの1曲だったのよ、で島村さんのもあってさ、ミディバーってあって今サクッと全部なかった
の、なんだもったいね
せめて CD にして売ればいいのに、だからお小遣いなんだろ
って、それも含めての再生のスケだったっていう思うしかない、
かっこええなクソ、
みんなねそんなにね残そうと甘くないっていう、うん、やれっていう時に聞けよっていう
この切な的な感じが、
切な的な感じです、
まあ、なんかネット文化を象徴するような
象徴するようなね、
うん、今聞かないと聞けないぞっていう、
う
ん、
そうそうそう
そう、そう、
うん、現場に来ないと見れないぞと一緒ですよ、
うん、今こう上がってる動画を見とかないとなくなっちゃうぞ消されちゃうぞっていう、
失敗した
まあでも佐伯さんに多分メール出したらまとめて送ってくるんじゃ
ないかあでも本当にもろうかな、
くれると思う、うん、
チンポチンポ、
うん、島村がリミックスする何でもかっこよくなるからな、シャシャシャもそうだったもん ねドラマのベース
がうまいからね、
めちゃめちゃ
めっちゃかっこよかった、
めちゃめちゃかっこいいよ、いやー本当にいろんな人がいますね、
いろんな人がいますよ、
じゃあ小箱はまたやりましょう、
小箱はもうぜひお願いしますよ、あれ本当楽しかった、
うん、めっちゃ楽しかった、うん、めちゃめちゃ酔った感なんだけど、
あれは本当ね、うん、ホーム感あったな、エクアドルのホーム感あったな、
あ それをめっちゃ
楽しかったな。
カードに来てな。次モグラはいつでしたっけ？
モグラが4月の5日です。
5日
土曜日。
痛いな。デイですよね。
デイ。
デイですよね。うん、あデイだったらいけない。
うん。
超生きて。
次誰かゲさん決まってないの？
4月はいたかな。まあちょっと俺の方では把握してないんだけど。うん。うん、まあこれも今年もエクアハードいろいろゲスト呼ぶみたいなって
、うん。去年あれだね。3R2 が来た、
ね。来ましたね。
4月か。
うん。うん、
マンドコロさんが。
マンドコさんファンコあああれかジェットバロンで、
ジェットバロンで、
あどっかで入んじゃないかな、うん、ジェットバロンでちょいちょい出てもらってるんで、
う
ん、
そうね、
うん、
俺それぞれでファンコット褒めましたからね、
うんうん、ファンコットも今勢いありますからね、
エクハードで見て、うん、なんだかっけえなと思って、
うん、超上がるっていう、うん、どんどん
めちゃめちゃ変わりましたね、
今ファンが増えてるみたいですけど、
いやあれもうかっこいいっすもん、
うん、
俺も地味には自分のイベントでかけさせていただいて、
うん、
若い子にこれかっこいいでしょ、うん、ファンコットって言うんだよ って
インドネシアで大ヒット中だよって、
大ヒット中だよ
めっちゃこれしてましてますよ、
うん、
話しましょう、
うん、インドネシア直輸入ってM3 思い出すね
バイアグラみたいですね
そうやって昔マンところが M3 でファンコットの CD 売ってたインドネシア直輸入って
バナナ売るんじゃないんだ
ヤオヤっぽい、
ヤオヤっぽい、さあ時間もなくなってきましたし
何の話
全然 DJ シーザーの素顔に迫らなかった、
全然
いつも通り
素顔なんてナイス
いつも通りアニメの話をしてアニメと音楽の話をして終わるって
もう素顔なんてないです、僕はもうイベント来てくださいもう
好きな食べ物とかあるの
好きな食べ物
どうでもいいこと聞くな
好きな食べ物なんすかね、何でも好きですけど甘いもの好きですよ、
甘いもの
好きです、
どんなの
和菓子
ブラックサンダーとか。
ブラックサンダーが
好き。安いやつで、ね、コンビニあるとつい買っちゃう。
いや買っちゃうんだ、うん、ギリチョコに最適って書いてある。
一目で分かる、ギリと分かるチョコ、
ギリと分かるチョコ、はい、ね、ブラックサンダー。
休日は何してるんですか。
取ってつけたような質問で。
取ってつけた
ような。休日はアニメ見てますよ。
そりゃそうだよな。
アニメ見てますよ。アニメ見てね、でも、うん、最近でもね、一応副社長なので企画書書いたりしてます。
そうですね。会社を立ち上げたそうで。
会社を立ち上げました。
どんな会社だ。
まあイベント制作、まあ DJ イベントの制作ですけど、うんうん、秋葉系事業コンサルトみたいな。
あ、そんなすんだ。
あのある商品を、うん、あの。はい、相談を受けて、ある商品、うん、この商品を秋葉系ユーザーオタクとかにアピールしたいんですけど、どうすればいいですかみたいな相談を受けて、なんか相談料とかもあって、あ、なんかちょっと大きすぎて名前言えないんですけど、大きい会社での会議室に俺がこの格好でアニメできて、結構こうあれで、
最近、うん、ありますよね。でもそう、萌えキャラを使った商品とか、
そう、うん、まさにそうです。へー、ネクタイ締めたお偉方10人ぐらいに俺が、うん、アニメに来て、うん、でけえ顔して、うん、あのアニメ系商品ってのはとかって、バカそうな話してお金もらうような、う
ん、この商品擬人化してキャラにして
まさにその話です。びっくりするぐらい有名な商品とか、うん、今いろいろ企画を、
これマジで売れると思うんで、うん、
マジ売れると思うんで、
マジで俺
でまんまと売れんだよな、これが。
本当に売れるんだ。
びっくりしますよ、でも本当に、うんうんうん、しかも、まあ、おじさんとかだったらね、中高年の方だったらね、うん、アニメとかボカロとか分かんないの分かるんですけど、うんうん、
本当に20
代の若い人も分かんないんですよ。
分かんないの、
ボカロって何ですかって、まずそこから、いや本当です。
え、会社の人が分かんないの？
分かんないです。分かんないです。
そのアニメを扱ってる会社なのに分かんない。その
全然
アニメ関係ないところが、なんかアニメにこう、アニメ系のファンに訴えかけるような、求心力のある商品を作りたいっていう。
そうか、そうか、
そ
のコラボみたいな。
そう、コラボ、そう、
そのコンサルティングをしてる。
で、その会社の中高年の方が分かんないのはそれは分かるんですけど、20代ぐらいの女の子が、ボカロって聞いたことあるんですけど、具体的に分かんないんで説明してもらっていいですかとかっつって、そっからですよ。
女の子だったら分かんなくてもまあ不思議ない。
いやでもそれはね、
びっくりしますよ。
でもアンテナ低いね、うん、
アンテナ低いですね、うん、
で普通にそのサブカルチャーとかと全く接点なく過ごしていると、うん、全然分かんないかもね。
この前もツイッターつぶやいてたんですけど、うん、エヴァンゲリオンって何ですか、本当に、うん、あれですよ、分かるってことは、うん、一般人より知ってってことなんですよ、お二人とも、うんうん、やっぱ一般の広告代理店の会社の方とか、うん、分かってないですよ。びっくりしますよ。
へ、
聞いたことあるんですけど、
関係のない世界だ
と思ってる。そう、本当そうです、うん、本当にテレビ業界とかだと、うん、テレビ業界の人って本当テレビには詳しいですけど、うん、芸能界にはまあ詳しいんですけど、うん、ことアニメゲームとかになると本当にドラゴンボールで止まっちゃってる人たちなので、はあ、本当に分かってないですよ。
でもそのアニメコンテンツっていうのが求心力あることぐらいは知ってる
んですよ。あるってことは分かってる。そうだから僕らが一つ手に呼ばれて喋ってくるんですよ、うんうん、
それがまあ仕事になるわけ
ね。そうそう、仕事になるんですよ、うん、
いい商売だよね。
両面の仕事だ。
ホワイトボードに本当エヴァンゲリオンって書いて、うん、年代書いて、でこれにつながるのがいい、グレンラガンでうんたらとか書いてて、うん、ホワイトボードにこう赤ペンと黒ペンで書いてて、うん、説明です本当に。なんか歴史の授業やってみたいな感じですよ。で
面白い、
ね、ここで綾波レイというのが大ブレイクしましてっていうの、
本当そうだ、
もともと綾波レイというのは筋肉少女隊の歌から発生してる。
知ってる。そうなの、うん、何の歌から。
金賞のね、タイトル出てこないけど、うん、包帯を巻いた少女が出てくるような曲があるんだけど、それにイメージを受けて、
うん、
アイナミレイっていうのを作られて
る。
あと喋り方とかは、うん、あのボソボソした、うんうん、細い喋り方は、うん、空手バカボンの曲、多分ね、福耳の子供かな、うん、のその女性の声のモノローグが入るんだけど、うん、その声の感じに、うん、イメージ、インスピレーションを受けて、あの喋り方に、
うん
を支持したらしいんですよ。あ、そうなん。綾波レイの海の親は大津賢治という。
そうそうそうそう。有
名な話ですね、うん。トリビアだね。
うん、まあ、そういうところまで説明する必要ないんだよな。
あんま必要ない
よね。うん、でもエヴァ の、ね、その90年代の社会的影響とかも念入りに説明して、うん、それ分かんないとね、伝わらないじゃないですか。
まず経済効果がどんぐらいあってっていうところは説得力がないからな。
で2000年代入って鈴宮春日っていうのがあって、っていうのも全部細かく説明して、うん、っていうのがあって、あのアニメ化っていうのがあって、タイアップもこうそういうのにどんどん乗っていたら面白いと思うんですよねっていうのをどんどん説明して、うんうん、
でもやっぱさ、そのアニメ の、 そのムーブメントっていうのを知らない人たちがそれを聞いたら、うん、にわかりは信じがたいんじゃない。
そう、信じがたい。本
当に、その何百億も動かないだろうみたいな感じになるでしょ。
なります。本当本当そうですよ。で、その場であのパソコンでプロジェクターに、うんうん、あの軽音の あの商業的価値って、うん、ほらあの TBS ホールディングスの説明会で380億円で計上されたんですよって全部説明して、うんうん、すごいでしょつって本当ですかつって本当ですよつってだから僕こんな説明してんじゃないですかとかつって、うん、でコミケの説明とかもめちゃくちゃ時間かかって
コミケはねっっ普通に説明しようと思ってなかなかできないよあれは。
えそれで、まあ、何人集まるんですかそれとかつって、うん、いや3日で60万人ですね。え60万人ですか6万人じゃないですか。いや60万人ですね、う
ん、そっから言わんといかん
の。そっから60万人ですよ、う
ん、60万人が 何しに来るんですか。
そう本当そういう話
って感じなんで
しょ。そういう話本当にそういう話をもう 2,3 時間ずっとお偉い方にずっともうホワイトボードに書いて、うん、そんな話ばっかりです。
すごいな。い
や、もう面白いっちゃ面白いけど、
面白いけど、ね、大変だよ。
大変だね。
オタク文化って一から説明するほど難しい
ことないよ。まあ、同じことを何回も言い続けるのも仕事のうち。
一、うん、日一番最初の一日それで終わったんですよ、うんうん。でまた今度行くんですけど。
はいはいはい。
へ肝心の商品タイプの話できなかった、う
ん、だからまあでもそのアニメグッズ、うん、アニメにこうアニメファンに訴えかけるような求心力を持った商品を作るためにはまずそこを理解してもらわないことには。
そうだね。
多分半信半疑なんですよ、うん、世の中ではなんかアニメがウケるらしいけど、うん、なんでウケんだっていうのがどこからまず始まってて、うん、それを知るためにこの人を呼んだりしてるわけですよ多分
教えてくれそうっていう、う
ん、僕フィギュアとか持ってきましたもんね。お偉い方も並べてこいうん、こういうのがあって、
うん、こういうのがねバカ売れすんですよって
言
って
バカ売れすんですよ、
うん、お宅の商品より売れてますよ、うん、
だって調べたらエヴァの UC 新化あったじゃないですか、うん、累計2000万本ですよ。累計2000万本、
エヴァにタイアップした瞬間にバーンってこう
2000万本らしいです。一応10年間ぐらいやってるらしいんですよ断続的に、うん、でも10年間での累計ですけどでも2000万本、
うん、2000万本
それも全部説明してすごいでしょ。
すごいね。
コカ・コーラは多分、うん、出てから今までで1億本とかそんなもんでしょ。
んコカ・コーラの何が。
いやコーラ
コーラコーラ
ってあるっしょ。
コーラはでもそんなもんじゃなかったっけ。
1億ってだって日本人口で少ないよ。
あれじゃあ俺のなんか今適当なデータを言ったでも2000万本はすごい。
まあでも、うん、本当10年そこらで2000万本って本当に異例の数字、うん、
異例の数字らしいね。
そういう全部
なるほどね。
そういう仕事をイベント以外ではやりつつ、う
ん、コンサルティングなんですね。
こまあそう
これがこれで売れますよ。
アドバイザー
とかそういうのですね、うん、なるほどね。じゃあもうほとんどその趣味とかなり近いんですね、
う
ん、
あもう趣味が仕事みたいなん
です、うん、いい仕事だよ。
週末はイベント、うん、
週末イベントやって。
そうだね、今、まあ、就職するのが難しい時代、就職難の時代と言われてますけども、うん、自分の趣味があるんだったら、うん、その趣味を生かした会社を作るのも一つの手ですよね。
本当利用した方がいいですよ、
うん、今有限会社がタダでできますからね、
うん、そうそうできるんですよね、うん、そうなんですよ。どうなった方がいいです、うんうん、なんか NHK スペシャルみたいな話になってきましたね、
うん、なってきましたね。
こういうのも混ぜとかないと
ね、
そんなわけで、
そんなわけで
副社長としてもバリバリやる
バリバリやってると
なので何かありましたら皆さんご相談ください、うん、
はい、アニメコンサルティング、
アニメコンサルティングします
。アニメコンサルティング、う
ん、もちろん DJ のオファーも、
うん、DJ, します
DJ のオファーも、うん、
DJ であり副社長であり、
あのこれが放映される時点で終わってますけども、あの、うん、アニメパロディ AV 会社の TMA さんの公式イベントにこう、うん、参加させていろいろやってます。
お
有名ですねあそこもね、
うんうん、あこの前つぼみちゃんと共演しましたよ、う
ん、つぼみちゃんって有名なあの子です、ね、
う
ん、
そうです
あの人気のある子です。
ロリキだけ、
うん、
かわいらしい子、
う
ん、なんかこのイベントにめっちゃかわいかったです。おたげ打たせたりして強引に。
つぼみちゃんもアニメ好きなの。
なんかすごい好きらしい。
あそうなんだ。
でマクロスフロンティアが軽音がすごい好きで、
うん、あそう
かけてくださいとか言って、
いいね、
約束
戻ってんじゃん。
戻ってないですよ。そばで
仕事だ
ったらそばでマネージャーがずっとガンくれてました。
やっぱ怖いね。
お金と
人気のエブジューサー怖いわ。
超画題良くて、うん、めっちゃヒゲ面で、うん、すんごいお金。
最近と思ったらわけが違います。野良エブジュー
と。すげーお金マネージャーさんがずーっと横でガン
くれて。マネージャー怖い。
マネージャーが怖い。
マネージャー怖い。う
ん、そんな睨まなくても何もしねえよって。
したいけど
って。したいけど。ワンチャンしたいけどもそんなんするかっていう、
うん、
っていうのもあれつつシーザーの素顔こんなんでよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました、はいはい、いい感じでまとまりました、うん、それなりに盛り上がった本当飲み話みたいな
飲み話だよ。まあいいんじゃないですか。
そんなわけで告知に参りましょう。
告知またそうですね。
また
う
ん、
そうですね。
2週目ですよこれ。
あそっか、4月の時点で、ですね、ほぼ決まってるんですけど、うん、3月の半ばでこれが流れるんであれば、うん、4月末ですね、
はい、
4月27、28、幕張メッセでニコニコ超会議があります。
うん、あそうか、超
会議か。それで、一応、
うん、
DJ ブースをある企業さんと提携して、うん、DJ ブースを作って、あんまどでかい大手じゃないですけど、うん、DJ を。
うん、
ボカロ DJ かアニソン DJ がっつりやる予定ですので、はい、で来られる方ぜひ盛り上げていきましょう、うん、多分 DJ ブースやるの僕だけです。あ、僕らだけです。ニコニコ超会議って基本あの普通のあのアニメ会社とかゲーム会社の物販だけなので、うんうん、そんなスピーカーなんで、うん、DJ やるとこなんてないので、あえて僕らあの
歌ってみたとかの
数字がある。あ、そうそうそう、それもやります、うん、それと合同でやるんですけど、うん、その中で DJ ターンも設けて僕もやります、
うん、あれもすごい今集まるんだよね今。
あれが20万人ぐらいです。
20万人とか
で、で去年がみんな知らないじゃん、ニコニコ超会議っていうイベントがあることを、
まあそんな行ったことないけど、
去年が2日間で20万、
そのニュースサイトとかでは見てるから、
うん、20万来ちゃ
う、メッセでしょ、うん、すんごい。だって小室哲哉さんは誰だけだ。
あ、小室さんも来ました。去年そうだ。T.M. レボリューションも来ました。ね、やっぱりガクト来ました。
何々の岡村さん
も。あ、そうと来ました、うんうん。普通にガクト歩いてましたからね。あとは内閣総理大臣。
あ、そう、安倍さん。
安倍さん来た。僕安倍さんの10メートル後ろで DJ しましたからね。安倍さんのバック DJ って僕言いました
。これが安倍のミックス。
安倍のミックスだと。
本当。おっさんだな。俺と同じだ。俺それ次とそのまま
詰めました。先に言った。
そうです。で、あの俺の DJ ブースに堀江門さんが、堀江貴文さんが取り入りして、知り合いの知り合いだったんで、マイク持って仰いで、なんかなぜか俺がコラボ DJ みたいになって、そういうわけわかんないミラクルが起きるので、超会議面白いので、皆さん来てください。27、28です。
アマちゃんバンドもやったっけ？
アマちゃんバンド？
大友秀さんの。
あ、出たのかな？でも
今年あれドミューンだ、あれドミューンだ。
今年でもそういうドラマ関係のなんかブースも出るだ出ないだ。あ、テレビ局のブースが出るかもしれないから、なんかあるかもしれないですね。
結構ね、鉄道ブースとかも
あります、あります、めっちゃあります。
マニアじゃ普通にマニアのブースがいっぱいあるんで、一般の人が遊びに行って全然。ニコ動あんま知らないけどっていう人でも遊びに
行
って。
あ、もう絶対面白い。あれはもう
行ったことある。
僕はその内田の岡村さんがめちゃゆるでそのニコニコ超会議に潜入っていう会があって、うん、それでずっと見てて、うん、なんか超楽しそうじゃんと思って、
うん、来た方がいいです。あれはコンテンツの祭典ですよ。すごい面白い、うん、コスプレもあり
行きたいですね。
オタク文化以外でもすごい面白いですよ、うん、あの自衛隊が戦車持ってきました、
ね、うん、ああ、みたいだね、はい、それも
本物の戦車取りますよ、
うん、基本的にみんな展示とかショーとかなんで、うん、まあコミケはやっぱ即売会じゃないですか、うん、だから見て歩くにはコミケよりは、
うん、絶対楽しい、
ニコニコ超会議とか多分絶対楽しい、エンターテインメントとしては面白い。
あ、そうだね、コミケは見て歩くってもんではない、
欲しいものがなければ楽しくないですから、
うん、別物だと思うよ、う
ん、まあ、ステージもありますよ。ニコニコ超会議で DJ する予定出すので、うん、来られる方ぜひよろしくお願いします。多分2日ともやります。
はい、
なんか話しかけたら喋ってくれる。
あ、でででで、大丈夫ですか？言ってください。
ブースシーザーさんって言ったら誰だみたいな
感じ。で普通に歩き回ってるんで、で、
そこでチンポって曲かけても大丈夫。
チンポね、どうなんでしょうね。うん、うね、まあでもその場がニコ生するわけじゃないから、うん、あれだと思いますけど。
ありなんですかね。
はい、多分。事前に MP3 もらえれば、
あ、渡したら書かんのかな。
すげえぜ、電光掲示板とかにコメントがガーッ流れてくるんだぞ、うん、
これかけていいのかよ、これもう、ま、メッセ借りられないぞみたいな。
あの幕張メッセの天井にすんげえでっかいでっかい電光掲示板があって、うん、これ常に
バー流れるんだ、
あのコメントがリアルにその様子を見てる地方民とかがつぶやいてるんで、うんうんうん、なんか会場内でアクションがあったらそれについてのツイートが、ツイートじゃねえや、あの弾幕はすぐ
超巨大ニコファーレみたいな感じ。
そうまさにそうです。
岡村さん来た時も電光掲示板に岡村来たって面白いな。
めっちゃ面白いですよ。めっちゃ面白いですよ。
3月はいつでし
たっけ？4月末です。
4月末。
427428
です。おお、それ3 M3 とかぶってる、
ね。ああ、そうか。そう M3 と誰かぶりなんですよ。うん、で M3 よく被らせたなと思って、ちゃんと調べたのかなと思って。ね、
そうだよ。
びっくりしたんですよ。ダダかぶりじゃんと思って。
ダダかぶりっすよそれ。M3 と。
大丈夫か M3 と思って、う
ん、ニコ動系の同時サークル厳しい
な。そうそうなんです。ボカロ東方全部行っちゃいますよ、超会議。だって、多分超ボーマスっていうのが同時にあるんで、超会議と一緒に、
う
んうんうん、だ多分行っちゃいますよ。
行っちゃうね。どうなんの、
厳しいな。だって M3 は11時からだいたい3時ぐらいまで、ちょうどニコ超会議の一番面白いところだからだ。
しかもゲーム系の音ゲートのブースとかも多分出るから、
あるんだ、
うん、ゲーム系のリミックスのファンとかも多分行っちゃいます
よ。うわこれ分かれんな、
分かれんね。まあ2日間やりますからね、超会議は、う
ん、26と27、
27、28、27、じゃあ26、26、
じゃあ28月曜日だから
26、27だ、
26、27ですね、
はい、26、27ですね、
はい、
じゃあ、
ね、なるほど、
M3 は27か、
27、
あ、26は行こうともいけんな、うん、ぜひ行ってみたい
な、なるほど、うん、じゃあちょっと俺もチェックしよう、
チェック、はい、
はい、
続いてバブルビー、
はい、なんだっけ、もう俺は終わってんのか、今日が21、ちゃうわ、24です、うん、もうイベントは、あ、29、今週末ですね、
はい、
アラケモ東京、
はい
はい、こちら新宿 B ウェーブでやりますので、はい、夜中の10時ぐらいから、
はい、
ゲストはジャガーさん、
はい、
でやります。
先週先々週ずっと気になってたんですけど、ジャガーさんという方は、うん、元ヤートのジャガーカフェのジャガーさんじゃないですよね。
違いますよ。
違いますね。
違いますよ。
ワンマの DJ
の方。DJ のジャガーって英語で書いて、うん、文字一個一個にドットが入る人です。
あー、
J-A-G-A-R っていう。はい、
その方ですか。あの方、ジャガーさん、
はい、が来ます、う
ん、元ヤタのジャガーさんではない
誰だよ元ヤ
タ。知らない。ジャガー黙ってジャガーについて
る。あ、そのヤワタのジャガー元ヤワタのって言われてる。
そうか、元ヤタのじゃ分かんないね。黙ってジャガーについてこいのジャガーさんではない。
不動産屋のジャガ
ーさん。元ヤワタのあれクリーニング屋さん。
あ、クリーニング屋さんの、うん、不動産じゃないんだあれ、
う
ん、
クリーニング屋さんを、うん、でこう一台気づいて、うん、あれお金ができたから、うん、お金、そのお金をヘビメタルにつぎ込むっていう変わった人
なんですけど、はいはい、なんかどっかで、だから武道館、ドームなんかでやったんだよね。
え、ドームでやった
の？武道館だっけ、でっかいとこで、うん、そのお金をつぎ込んでやったみたいな。
それ知らない。そうなんだ。
でそれをその三浦潤が上がりなりって言ったっていう、成、うん、り上がりの逆っていう。
千葉テレビの幕を買ったって話じゃない、それって。
あ、それだっけ、うん、もう、まあ、俺ジャガーファイト詳しくないんだけど、
うんうん、ジャガーさんの話はまたいずれしましょう。
あの人の PV を YouTube で見たけどすごいね。
かっこいいよ。
かっこいいね。
うん、もう還暦近いんじゃねえかな。そろそろ。ミリーの方は新作は出てんのかな、出んのかな、うん、もし出てたらちょっとチェックしてください。うん、で4月の5日、エクストリームハード今年一発目、土曜日ですね。モグラにいて秋葉原モグラに行われます。うん、お時間空けといてぜひ遊びに来てくださいなと。うん、はい。そんな感じで。
そんな感じで。
はい。
116?6?
かな、
かな
だったよね、確か
ね。だったね。
うん、116回目は、
はい、
西田さんをお招き
して、はい、ありがとうございました
。西田にわたってお届けいたしました。
お届けしました。
はい、
どうでした？
もう今まで生きてきた中で一番楽しかったです。
嘘、嘘。それは言い過ぎだよ。
ダントツ、もう
心ねえな。
今日より前の記憶ないっすもん。
アニクラから高田純次だ
よ。調子いいこと。
調子いいこと。騙されないぞ。
騙されないぞ。
神岡で歌うには騙されないぞ。
アニクラ界の神岡
で歌う。神岡で歌うです。神岡で歌うなんだ。はい、
はい、
バブルビー疲れてます。
疲れました、
じゃあ締めましょうか、
はい、
じゃあ行きましょうか。
行きましょうか。行きますよ。
行きましょう。
行きますよ。
それではまた。
それではまた次回。
終わりが一番元気。